ジオインアビス、リコと
ナナチのタンクスラジオ。
皆さんこんにちは、テレビアニメメイドインアビス、リコ役の富田美優です。
皆さんこんにちは、テレビアニメメイドインアビス、ナナチ役の伊沢しおりです。
ほい、ラジオインアビス、リコとナナチのタンクスラジオ2回目がスタートしました。
イエーイ。この番組はテレビアニメメイドインアビスの最新情報をお届けするのはもちろん、タンクス家の皆さんと共にラジオの果てに何があるのか探求し続けていく番組となっております。
はい、なっております。
というわけで、この第2回が放送される初日は海の日だね。
わー、そろそろ。じゃあ学生さん的には夏休み、
ね、入った？
ギリギリ入ってないんです。
入んないの？
そうなんですよ。
なんか海の日きっかけで休みスタート
多いですよね。だからなんか海の日休んで、次の日学校行ってって感じなので、なんかどうせなら休みにしてもらいたいなっていう。
でもなんか今全国的にさ、夏休み短くしようぜ的な運動あるんでしょ？
そうなんですか？
そう、なんかもう学校もエアコンつけてる学校が多いから、別に暑くねえだろみたいな。
あ、なるほど、そういうこと。
そう、そういう運動とかあるらしいけど。
このままでいいと思います。
そりゃそうだよね。
課題が終わらないので長めでお願いします。
というわけで、前回はレグ役の伊勢マリアさんが来てくれましたけど、
はい、
今回は2人だけ
イエイ
でお送りするんだけど、
します、
うん、あの今週はシータムさんって呼んでくれるかな。
シータムさん。そう、先週なんかシータムさんって呼んでほしいなって言われて、
うん、
はいって言いつつ、伊沢さんってもう言ってて、
そう、
オンエア聞いて、あれと
気づかなかったの、スタジオで。私も、
はいはいはい、
それでオンエア聞いて、おりゃ
なれ、慣れ、慣れて、慣れていきます。
はいはい、はい、そんなわけでなんかね、感想が来てるんだって。
はい、じゃあ早速読みます。
はいよ、
タンクスカネーム黒曜さんからです。ありがとうございます。みゆちゃん、シータムさん、こんにちは。
こんにちは。
初回から伊勢さんを迎えて豪華なアビスラジオ、
うん、
拝聴させていただきました、うん、ありがとうございます。今回からアビス語りも始まり、うん、ますますアニメと合わせて楽しみになりますね、
うん、
みゆちゃんの料理の腕は今後に期待し、シータムさんの胃袋の無事を祈りたいと思います。
ほんとそれ、
頑張りますよ。
ありがとうございます。
頑張ります。
そう、今回からね、テレビアニメがスタートしたというわけで、はい、たっぷり作品の話ができます。
うん、
楽しみです。
はい、じゃあそんな感じで、それでは始めていきましょう。
はい、
皆さん最後までお付き合い
よろしくお願いします。憧れ彼
方を知ってる今こそ。この番組はメイドインアビス制作委員会の提供でお送りします。ラジオインアビス。
アビス語り。さあ、オープニングでも触れましたが、こちら今回からスタートするコーナーでございます。
はい、
アニメのオンエアに合わせてメイドインアビスの作品の魅力をたっぷりと語っていこうとなっておりますが、ちょっと私、あの、熱が入ると早口になるから、頑張ってついてきて。
はい、できます。
お願いします。
はい。
というわけで、現在の時点で、第2話まで、もうすでに放送されましたが、
ね、
まずは1話から振り返りしていきたいと思います。
はい、します。
スタートはですね、リコとナットっていうキャラクターが、100メートル、
はい、
アビスの100メートルの地点を探掘しているところからスタートします。
しました。
はい。で、そこに、ちょっと危険生物である、ベニクチナワが出演して、
ヘビみたいなやつですね。
ちょっと凶暴な、なんでここにいるんだっていう、ちょっとレベル高めの、やつが、出現し、大ピンチ。はい、そこにですね、リコが頑張って、まあ逃げまっぱってる時に、
はい、
仮想法、インシネーターというね、なんかこう、バーンって誰かが助けてくれました。
はい。
誰が助けてくれたんだろうって、リコが探しに行くと、倒れているレグを発見。
発見しました、ロボットくん。
ロボットくん発見。そして、孤児院へ連れて帰ります。
はい。
で、いろんな実験をして、レグを目覚めさせてね。
はい。ドリル使ったりしました。
なかなか、電気を流したりとかね。
はい。
やって、そこで、とりあえずこの子どうしようみたいな。存在を隠そうみたいな、ちょっとやってつつ、やりつつ、そのレグを連れて、街の大穴、そのアビスを外側から見せるっていうシーン。
はい。
ね、ここが私たちの街、オースだよって言って、終わる。
終わりました。
という。まあ、
はい、
基本的には世界観の説明でしたね。
そうですね、説明とかも多めだった気がします。
うん、うん、うんうん。じゃあ、 せっかくなんで見たという方の感想をね、
ありがたい
紹介しつつ突っ込んでいきましょう。はい、ペンネームひろむさんからいただきました。あ、タンクツカネームって言った方がいいのかな。みゆちゃん、しーたむさん、こんにちは。
こんにちは。
アニメ見ました。
ありがとう。
絵も綺麗で、みゆちゃんの声もいっぱい聞けて最高でした。
ありがとうございます。
喋りっぱなしだったもんね。
ずっと喋ってました。
絵が綺麗なことはもちろんですが、ストーリーにもものすごく惹かれまして、うん、思わず原作を一気買いしました。
お
素晴らしい。こういうので、お便り待ってます。すごく面白かったです。可愛らしい絵とマッチした雰囲気と、アンマッチなシリアスな展開に引き込まれます、うん、これからの展開は原作と同じになるのかアニメで少し違うのかワクワクしながら楽しく見させてもらいます。
ありがとうございます。
もう最高のメールですよ。
そうですね、原作買っていただいた、
うん、
ありがたい、
素晴らしい。
ありがとうございます、
うん、じゃあ続きまして、
はい、
タンクツカネームこのはもさんからいただきました。ありがとうございます。皆様こんにちは。
こんにちは、こんにちは。
アニメ第1話拝見しました。本編ももちろん面白かったのですが、エンドカードにびっくりしました。まさかの、五十嵐美希夫先生による、ボノボノとのコラボ。これは今後もエンドカードまで見逃せないですね。キャストの皆さんは、エンドカードについて事前にご存知だったのでしょうか？いただきました。
ありがとうございます。これあれですね、先行上映イベントの時に、ちょっとエンドカードの話もあったりして、
はい、
割と事前にスタッフさんから、青いボノボノが、
まあ、青いボノボノってもうそのままじゃね。
なんか青いね、ちっちゃい物体がいるかもしれないよみたいな話はチロッと
聞かれてたり、竹書房でご活躍されている作家の先生たちが毎回書いてくれますっていうお話は、
豪華
ね、聞いてたんですけど、
うん、聞いてました。
その後はね、まだ全然聞いてなかったのでお楽しみにっていう感はあるんですけど、はい、
うん、エンドカードも見逃さずお願いします。
はいはいはい、まだまだ来てますよ。こちら、タンクツカネームマヤギスさんからいただきました。
ありがとうございます。
富田さん、伊沢さん、こんにちは。第1話見ました。美しい背景に幻想的な音楽、まるで壮大なファンタジー映画を見ているようでした、
うん、
そして最後に流れたディープインアビス、とーっても良かったです。
します。
うん、探索をする2人を表しているのかのような歌詞に、そんな2人の不安と期待が織り交ざった感じが曲に現れていて、メイドインアビスにぴったりな曲だと思いました。お二人がディープインアビスを初めて聞いた時や、富田さんは歌った時の思い出などあればお聞かせくださいと。
これ
はもう私も言いたかった。う
わ、
まず今日ラジオのね、
はい、
オープニング、アニメのオープニングテーマのこのね、まあ、1話だとエンディングで流れたんですけど、
そうですね、
このディープインアビス、
はい、
変わってたのみんなお気づきか。
うん、
まあ、気づいてると思う。
前回はあれでしたからね、うん、BGM っぽい
やつでしたから。本当に先行上映会でも言ったけど、めちゃくちゃかっこいい曲だし、でも歌うの難しかったでしょって。
でもこれ曲いただいた時に、うん、なんかこう来たって思って、
お、何？
歌詞見たら、うん、まんまそのリコとレグの冒険を起こした歌詞っていうか、
うんうん、
なんかその二人でこれから冒険していくぞっていうのが歌詞見たらパッとわかるような歌で、
うんうん、
なんか歌うのすごい難しそうだなって思ったんですけど、
いやだってなんか裏声のとこめっちゃあるやんっていう、
燃えます。なんかその難しい曲歌うときって燃えるので、
みゆちゃんはお歌好きなの？
歌好きです。
あ、それは素敵。
そうなんです。だからそのレコーディングも私が先にやらせていただいてて、
うん、そうなんだ。
だから伊勢さんどんな感じに乗ってくるんだろうっていうのを想像しつつ、
うんうん、
なんかそのリコのかっこいい部分とか出せたらいいなと思って、割とこう力強く歌ったつもりです。
いやほんとこれは、うん、私もね、フライングで自分歌ってないのに 音出ていただいたんですよ。
はいはいはい。
どうしてもオープニングくれって事務所通して、どうしてもあの曲が欲しいから送れって言って、
はいはい、
もうずっと聴いてる。
ありがとうございます。
続きまして、
はい、
放送されたばかり第2話のね、うん、お話もしていきたいなと思うんですけど、2話のあらすじはですね、孤児院に結局ですね潜入というか、まあ新しく、ここに住まわせてくれないかっていう風に言って、うん、レグが潜入に成功します。
はい、入ってきます。
はい。でその後しばらく学校生活をね、
うん、一緒の
シーンが、
はい、
あるじゃないですか。そこでさ、ちょっともう原作ファン、もう絶対待ってたと思うの。リコの裸釣り。
はい。
やってくれたな。もう最高だよと思って。
なんか、
うんうん、
アニメの1話のアフレコをした時に、
うん、
割とあれ裸釣り 早い段階で出てきてたじゃないですか。
そうそう、ワードとしてはさ、はい、もうあのお仕置きといったら裸釣りだみたいな、ね、
みたいのが出てて、うんうん、で1話であれもしかしてないのかなって思ったんですけど、
やっぱちょっと MG 抱えちゃったかな、
MG 抱えちゃったかなと思って、うん、2話のアフレコに行ったら来たかと思って
、でもさ、絵だけだったじゃん、はい、ボイスなかったじゃん。
なかったですね。
ボイスも聞きたかったけどねだって泣きわめいてるリコちゃんもめっちゃ可愛い。
そうですね。BGM に助けていただきましたね。
はいはい。そしてですね、あ、ここ、そう、見せどころですよ。はい、ハボさん。
はい、ハボさん。
はい、ハボさんが、ライザ、うん、リコのお母さんですね。伝説の白笛であるお母さんの、その白笛を、はい、持って帰ってきます。アビスのそこから、うん。で、その白笛を受け取るリコ。
はい。
うん。で、そこからですね、あの、リーダーがね、いろいろ、リコのこと話してくれるんだよね。はい、実はなんと、奈落生まれだったっていう。
そうなんです。
ね。
地上で生まれてないっていう。
そう。で、それは、リコのメガネにも関係してて。
そうなんです。
ね、なんで目が悪いかっていうと、それはアビスの呪いで、そうなっちゃってるっていう、うん、
目だけこう守りきれなかったっていう、
すごいよ、
ありまして、
すごいよ。そこで私はちょっと語りたい、はい、この2話でしっかり説明しときたいのが、ほうほう、そのね、アビスから戻ってくる時にかかる
上昇負荷、
それそれ。いやもうさ、アビスファンのさ、まず引っかかるとこここだよねって思う。
特徴ですからね、
作品の。そうなの。ただの冒険じゃなくて、なんでしんどい冒険なのかっていうと、帰ってこれないからっていう。
上昇負荷があるぞっていう。
はい。はい、その上昇負荷をね、もう全部説明してっていいかな。
お願いします。
汗かいてきた。その上昇負荷のことを、この世界ではアビスの呪いと言われております。
はい、
深く潜れば潜るほど上昇するときに身体的負担が大きくなります。うん、まず、第一層と言われているところ。まだ、リコたちが潜れるレベルですね。
そうですね。はい、浅いところですね。
はい、そこは、軽い、めまい。
うん。
うん、まあ、これは日常的に疲れたらよくある。
そうですね。
うん。うん、そして第二層、吐き気と、頭痛と、末端のしびれ。
割と辛いですね。
うん。
ゲロゲロっと。
まあ、車酔いのひどい版みたいな。
車酔いのひどい版。なるほど、なるほど。
うん、はいはい。なんか吐くのすごい嫌いな人とかいるもんね。
ああ、なんかしんどくなりますよね、喉が。
そう。そして、第3層。
はい。
平行感覚に異常が出てきます。
うん、お
そして、幻覚や幻聴が現れます。
お
うん。
危なくなってきた。
危なくなってきましたよ。ちょっと、日常では体験しづらくなってきました。そうですね。次、こっからよ。はい、第4層。全身に激痛が走り、血が吹き出します。
いやー
怖いよー、
死んじゃう。
もうほんと死ん、これだけで死んじゃう。
死んじゃう。もう聞くだけで痛いですからね。
痛ったった。だって、全身って、もう、穴という穴と、あとどこみたいな。
全部ってことですよね。
失血死の恐れがあるよ。
あります、あります。は
い、そしてまだ深いよ。第5層。
はい。
全感覚の喪失。意識混濁。自傷行為。
待て。
もう、上下が分かんなくなっちゃう。
はい、
し、意識も朦朧とした中、自分で自分のことを。
やだー、痛いよ、
痛いよ、痛いよ、怖いよね。
怖い。
目も見えない、鼻も聞かない、音も聞こえない。
何も分かんないってことですね。
怖い。宇宙だよ、そんなの。
宇宙。
うん。そして、ラスト。第6層以下ですね。
はい。
人間性の喪失。または、死亡です。
なんかもうここまで聞くと最初の吐き気とか可愛く思えてきますからね。
いや、ほ
んと
そう。
うん。
りゅちゃんどこまでいける？
頑張って2層ですかね。
いや、まあ、やっぱそうだよね。まあ、もうちょっと無理して3層ぐらい？
そうですね。
まあ、平行感覚、幻覚、幻聴。
やっぱりアビス潜ってみたい感ありますけど、
うん、
なんかあの深海を潜るあの船っていうかなんかあるじゃないですか、潜水艦、うん、潜水艦みたく、うん、こうなんか潜っても帰ってくるときにこう何も自分に負荷がかからないっていう装置があったら、
うん、
潜ってみたいなって思いますけど、
うん、
ここまで来るとちょっと怖いですよね。
そう、このリスクを背負ってでも、
うん、相当の覚悟が、
そうなんですよ。まあ、とにかく、この設定はね、みんな、本当に最後まで忘れないでいただきたい。うん、この、潜れば潜るほど危険。最終的に死ぬっていう、これね。
はい、
大丈夫。これを、もう、一生忘れないで。
テストに出ます。
はい、テストに出ます。そして、 ここで次回放送の第3話の見どころもちょろっと、
はい、
はい、お知らせしたいと思います、はい、そのですね、ハボさんが持ってきてくれたエライザの白笛と一緒にお手紙がついてきてるんですね、
はい、いただきました、
はい、でそのお手紙見て、リコはアビスに潜ることを誓うんですね、
はい、決定しました、はい、
アビスの底を目指します。でその作戦を聞いて、孤児院のみんなが見送りをしてくれるんです。シギーとナットたちとお別れをし、
はいはい、
奈落の底へ向かいますと、
はい、
ナットがさ可愛いんだよね。
そう、ナットが可愛いです。
ナットがあんなね強気の田村のむっちゃんがやってるナットが、はい、グッとくるし、するし、お芝居をしてくれますので。
そらです、お楽しみに。
お楽しみに。というわけで、こんな感じで、アビス語りをどんどんやっていきたいと思いますので、皆さんもアニメを見た感想など、どんどん送ってきてください。以上、アビス語りでした。
ラジオインアビス、リコと、ナナチの、タンクツラジオ